大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。8月も最後の日、31日になりましたね。録音の番組の弱点としましては、今日土曜日現在、台風10号がどの辺にあるのか全くわからなくて、長野県には影響が出ているのかいないのか、それが喋れないのが辛いところなんですけどもね。とにかく今回の台風10号はスピードはノロノロだわ、どっちに向かっていくのかよくわからないし、本当に予想しにくいですよね。今録音をしている水曜日の時点では、なるべく北の方、そうですね、日本海に抜けていっちゃってほしいと願うしかないんですけども、まあその台風の影響もあったんでしょう。この1週間蒸し暑い日も多かったんですが、さすがに信州は1週間ほど前から朝晩ようやくしのぎやすい涼しさになりました。とはいえね、私この 5,6 年かな、秋が近づいてくるとこれ鬱陶しいなぁと思うことが一つありましてね。それは木の上でけたたましい声で鳴いているアオマツムシなんですよ。もう何十年か前に中国からやってきて、今日本全国にはびこっているようですけども、長野県ではそうだな、14、5年前からあちこちで耳にするようになりましたけどね。日本古来のコオロギや馬追いなんかに比べると一匹の声が大きくてうるさいんですよね。その上数も多いし、しかも木の上のどこかに潜んでいるんですけども、姿は見えないし、どんどん生息範囲が広がっているようですね。我が家の玄関前の花水木や七かまどの木でも去年から聞こえるようになってしまいまして、とうとううちの近所までテリトリーを広げてきたのかと悲しい思いをしたんですけどもね。一番嫌なのは声が大きすぎて、普通のコオロギや馬追いなんかの小さな声がかき消されてしまって聞こえないことですね。いや、それにしても私はそれぐらい迷惑に感じているアオマツムシなんですが、世間ではあんまり話題になっていませんよね。なんとか減らす方法はないものかと、市や県が対策をしているなんて話は聞きませんからね。あなたはアオマツムシの声気になりませんか？特に今年は暑かったせいか鳴き始めたのが早かったですね。今月の20日過ぎにはもう聞きましたからね。それでも先日、うちの玄関の前にもう寿命が尽きたのか、一匹死んでいるアオマツムシを見つけましてね、初めてその姿を見たんですけども、まあコオロギなんかに比べるととっても小さい小さい、こんな小さい体でよくあんなでっかい声が出るもんだと感心したぐらいです。それが私の最近の一番のニュースですかね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ今週の1曲目は、毎年夏の終わりにかけています、森高千里さんの夏の日。これを聞くといつも、ああ今年も夏が終わっていくんだなと感じるんですけどもね。今週の1曲目は森高千里さん1994年の曲、夏の日でした。
蔵出しコレクション。
さて今日で8月も終わりですから、今週のこのコーナーは最後の夏気分で人にぎわいといった雰囲気で、お祭りには欠かせない温度物いきますよ。それもあのアルフィーが歌っているメリーアン温度、こんなのが今年出ていたんですよ。私も先週まで知らなかったんですけどね。坂崎幸之助、桜井勝、そして最近は小説も売れているという高見沢俊彦、おなじみの3人組ジ・アルフィーですけども、メジャーデビューしたのが1974年昭和49年ですから、今年は50周年のアニバーサリーイヤーなんです。デビューまでの道のりは紆余曲折があったんですけども、とにかく3人が知り合って活動を始めたのは明治学院大学在学中で、74年の8月25日に、まあ今では信じられないくらい思いっきりフォークという曲調の高見沢さんがボーカルの夏しぐれという曲でデビューしました。なんと作詞が松本隆、作曲は堤恭平というコンビだったんですけども、これが全く売れず、またアイドルフォークバンドのような扱いだったのもメンバーの目指す道とは違っていたために、シングルレコードを2枚出したところでレコード会社を移籍しています。そして1979年昭和54年に 高見沢さん作詞作曲のラブレターという曲で再デビューするものの、やはりなかなかヒットには恵まれず、3年後の82年からはロックバンドとしてのイメージを前面に出していきます。そして最初のデビューから苦節9年、あのメリーアンがレコードセールス37万枚、オリジナルコンフィデンスオリコンのチャートでは7位まで上がるビッグヒットになりました。めでたしめでたし。そういうジャンルの人気アーティストでありながら、テレビのバラエティ番組ではトンネルズと卓球までやったりする気さくなところがね、ファンが増えていた理由でしょうね。今でも全国のそういったコアなファンたちがツアーのライブ会場に足を運んでいますよね。50周年を記念しての夏祭りと称したコンサートは、先日8月17日18日に K アリーナ横浜で行われていますし、秋の祭典冬の祭典と銘打った全国ツアーは10月3日から始まりまして、12月23日24日に武道館 2days、 そしてラストは12月29日に大阪城ホールで締めくくるという結構ハードなスケジュールなんですけども、来年の1月に早生まれの桜井さんの誕生日が来ますと、全員70歳古希を迎えるんですね。いや、それでもそんなツアーを完走しようという気力体力すごいですよね。衰えを知らないようです。さて、これから聞いていただくメリーアン音頭は、その50周年を記念してアルフィーらしくシャレで作ったようなものですが、5月25日に NHK ホールのライブでお披露目された後、7月に配信だけでリリースされています。昨日確認したんですけども、アルフィーの公式ホームページや YouTube ではテンポをゆっくりにして分かりやすい振り付けの解説の動画もアップされていますからね。ファンの皆さんはすでに完璧に踊れる人もいるかもしれませんね。ではジ・アルフィーのメリーアン音頭。たとえ音頭とタイトルにはついていても、タカミーはどうしてもエレキギターをフィーチャーしたいんですね。今週の蔵出しはジ・アルフィーのメリーアン音頭でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、今やスマホの画面を指でポチッと触れば欲しいものがあさってにも自宅に届くのが当たり前の時代、世界中に広まったこの物流システムの、そこで働く人の人間模様や、そうした企業がいかに利益を追求しているかを描きつつ、サスペンスとしてもヒヤヒヤの連続の満島ひかり主演のラストマイルです。いや、これは大げさじゃなくすごい映画ですよ。ストーリー展開ももちろんなんですけども、出てくるキャストがまあよくこれだけ豪華な顔ぶれにできたなぁと感じた大作です。物語のスタートはクリスマスの1ヶ月前、今日本でも当たり前になったイベント、ブラックフライデーの商戦がスタートしたところで、世界規模のショッピングサイトデイリーファーストの配送センターから出荷された段ボール箱の荷物が箱を開けると爆発するという事件が連続して起きます。巨大な配送センターのリーダー、センター長に新しく着任したフナド・エレナは、彼女の右腕チームマネージャーの梨本と共に事件の対応を迫られます。どこで荷物が爆弾にすり替えられたのか、配送を委託している会社羊急便のドライバーやスタッフに怪しい人物はいないのか、一体爆弾は何個作られて残りはいくつあるのか、いえ、それ以前に犯人は一体何を理由に、どんな目的でそんなことをしているのか、警察の科学捜査班と協力しながら2人は事件の核心に迫っていきます。しかしその間にも次の爆破事件が起きて、日本中の物流に影響が出始めるんですね。ユーザーからは荷物はいつ届くんだというクレームの電話も日に日に増えていきます。船戸と梨本のバディは自社の物流システムを止めずに事件の謎を解くことができるでしょうか、というようなストーリーなんですけどもね。若い女性ながらセンター長に就任した船戸エレナも謎の人物。これを満島ひかりが明るいキャラクターで演じていますから、私たちが当たり前だと思っている物流システムがいかに普通のことになっているか実感させられます。チームマネージャーの梨本は岡田将生、IT オタク的な存在感が彼らしい役でぴったりです。その他ディーン・フジオカ、阿部サダヲ、中村倫也に日野翔平、そしてこの人がこんなちょい役にと驚くようなところに星野源、綾野剛、石原さとみに市川美香子、松重豊、麻生久美子、久保田正孝、そして薬師丸ひろ子と、 なんでこんなキャスティングが可能なんだと思ったんですけどもね。この作品ラストマイルの監督塚原あゆ子さんは、これまで人気を呼んだドラマのアンナチュラルやミュー404、その他重犯出退や下克上球児を手掛けているベテランのやり手で、警察と病院のキャストはそうしたドラマの主役クラスをそのまま出演させているところが、コラボとしては面白いエンターテインメントに仕上がっています。いや、こういう挑戦的な企画ってこれまで日本の映画にはなかったんじゃないかな。そういう意味でもぜひ見ておいていただきたい傑作です。今週ご紹介した新作映画は、これを見ていないと今年の日本映画は語れませんよ。満島ひかり主演のラストマイルでした。さあ、続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年ご好評いただいている人気シリーズの午前10時の映画祭、今週の上映作品はジョン・ウー監督の出世作で、80年代の香港映画に新しい流れを開拓したハードボイルドアクション、男たちの挽歌です。この作品は9月12日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。そして午前10時の映画祭14、もちろん今回もスタンプラリーを実施しています。作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプがたまって、5つたまるごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。また全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントをご用意していますよ。この午前10時の映画祭スタンプラリーについての詳しいことは、劇場のスタッフにお尋ねくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、今週はパリでパラリンピックが開幕しましたけども、その開会式の入場行進が行われるシャンゼリゼ通りまで聖火を運ぶランナーとして、久しぶりにジャッキー・チェンの姿が世界に中継されたはずです。この辺がさっきも言った録音番組の辛いところなんですけどね。ジャッキー・チェンといえば、さっきメリーアン・オンドをかけたアルフィーのメンバーと同じで、1954年昭和29年の4月、もちろん香港生まれで、今年70歳と、くしくも今週は荒こき世代の話題が続きました。振り返ってみると、この番組今週で丸8年と5週になるんですけどね。このコーナーでカンフーものを取り上げたのはブルース・リーの燃えよドラゴンだけなんですけどね。その後、香港のカンフー映画が人気を集めるようになったきっかけを作った作品という意味での功績は大きいんですけども、その燃えよドラゴンの前にブルース・リーが香港で撮った怒りの鉄拳っていう作品があるんですが、無名時代のジャッキー・チェーンはそこでスタントマンを務めていたんですけども、ブルース・リーの後カンフー映画を面白くして人気を集めたのは彼のおかげと言ってもいいんじゃないでしょうか。1976年に正式にジャッキー・チェンとしてデビューした後は、なかなかヒット作が生まれなかったんですが、翌年に公開されたスネーキー・モンキー・邪剣、蛇の剣と書くんですけども、この作品からコメディーの要素を取り入れたのが人気を呼びまして、次のドランク・モンキー・水剣、これは酔った拳ですね。それからクレイジー・モンキー・小剣、笑う拳と書きますが、そういった映画を次々ヒットさせて、自ら監督も務めるようになります。中でも1984年昭和59年に日本で公開されたプロジェクト A は、20世紀初頭の香港を舞台に、反目し合っていた水上警察と陸上警察の確執をコミカルに描きながら、ラストは両者が協力して海賊を倒すといったアクション映画でして、ジャッキー・チェンはスタントマンを使わずに危険なシーンも自ら体を張って演じていたんですね。日本だけでも配給収入16億円というヒットになりました。そのプロジェクト A のヒットによって続編が作られるという話を耳にした時、てっきりプロジェクト B というタイトルになるかと思っていたら、なんとプロジェクト A2 だっていうのを聞いてね、おいおいと突っ込んでしまいましたよ。当時、そういえば NHK のチコちゃんに叱られるのメンバーの岡村、彼もね、ジャッキー・チェンのようなアクション俳優に憧れていたと何度か言っていたのを聞きました。他にも1985年昭和60年にはポリスストーリーもヒットしましたけども、私の印象に残っているのは80年代のベストキッドのリメイク版で、2010年公開だったウィル・スミスの息子で当時11歳のジェイディン・スミスにカンフーを教える師匠の役ですね。そうそう、喋っているうちに思い出しましたけど、人気のピークだった80年代には日本で歌手として河合奈保子さんとのデュエット曲なんかも話題になりましたよね。 では今週のタイムスリップムービーヒッツ、ジャッキー・チェン自らが歌っているプロジェクト A のテーマ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、オリジナルの中国語の漢字のタイトルは東の法的、威力の意に風、ドンフォンデワイフォンと読むんだそうですが、ジャッキー・チェン自らが歌っているプロジェクト A のテーマでした。では今週もリスナーの皆さんからメールやファックスでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは大変ご無沙汰していますという書き出しのアラン・スミシーさんです。それでもいつも楽しく聞いていますよ。ありがとうございます。見逃していたザ・ファースト・スラムダンクを復活上映で見てきました。90年代にアニメでやっていましたが、声優のメンバー総入れ替えで26年半ぶりに原作者が脚本監督を兼ねたオリジナルのこだわりの作品とか、まあとにかくかっこよかったです。要はあのチームがどんなメンバーで構成されていたのか、そのルーツを紹介するようなストーリーですよね。特に主人公でないキャラに脚光を浴びせて、バックボーンの深いところまで触れていてよくわかりました。作品全体が今の時代にマッチした仕上がり感でしたね。今は突っ張らかっているけども、過去にはちょっと背中に荷物を背負ってる、そんなキャラクターでしたもんね。それから早速午前10時の映画祭15のリクエスト応募させてもらいましたよ。先週番組の最初のところで、来年開催予定の午前10時の映画祭15のあれをもう一回見たいというリクエスト、今募集してるんですよというお話をしたんですけどもね、それに答えてくださったんですね。こちらファックスのメッセージ、長野市のパッシーさんも、午前10時の映画祭のリクエストはとっくに応募済みですが、あ、そうですか。もうこの1行目がちょっと自慢げですけどね。私が迷いなく1位に選んだ作品はパピヨンです。私も高校1年生の時だったか見ましたけどね。スティーブ・マックイーンとダスティン・ホフマンの共演でしたよね。日本での公開当時、映画館で見て以来、長年もう一回見たいと思っている映画の一つです。なのにせっかく以前の午前10時の映画祭で選ばれて上映されたのに、当時はちょっと見られず残念でしたが、今回このようなリクエストの企画が上がって嬉しいんですけども、選ばれるかどうかは分かりませんよね。そうですね、一応リストには316本の候補がありますからね。ちなみに大岩さんのリクエスト希望のベスト3はどんな作品ですかといただきましたんで、ざっと見たんですが、風と共に去りぬとかカサブランカなんかはね、だいぶ時代も古いんですけども、この30年ぐらいの割と新しめでいきますと、ハリソン・フォード主演の刑事ジョン・ブック目撃者とか、朝鮮戦争当時のアメリカ軍をギャグいっぱいで笑っているマッシュなんてのは私好きですね。あと日本の映画では坂淳三郎さんの刑事役が渋い飢餓海峡をもう一回見たいな。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。先日我が家で毎年楽しみにしている飯綱町のやたら祭りに行ってきました。そうそう、毎年この時期にご報告いただいてますよね。やたらを上手に巻いたやたらのとんかつを食べたんですが、とっても美味しかったです。これはやたらを豚肉で巻いてるんですか、それとも豚肉と衣の間にやたらが挟まってるんでしょうか。やたら祭りをきっかけに、我が家でもここ数年やたらもどきを作るようになって楽しんでいます。本物のやたらはみょうがボタコショウと書いてありますけど、これは猫道さん家の近所ではボタンコショウとあえて言わずにボタコショウなんでしょうか、それともんを打ち忘れたんでしょうかね。それにきゅうり、丸ナス、大根の味噌漬けを細かく切って混ぜるんですが、我が家には大根の味噌漬けがないのでやたらもどきなのです。それでもそぼろ丼や昆布の佃煮など少し塩辛いものと一緒に食べれば抜群に美味しいです。ちなみに我が家で今年一番美味しかったのは冷麺にやたらトッピングです。冷麺の上にやたらを乗っけるだけなんでしょうか、刻んだハムとか錦糸卵なんかも一緒に入れて、それだと量が多すぎるかもしれませんけどね。大岩さんは長野に来て好きになった郷土料理はありますかといただきましたけどね。おやきもいろいろありますが、私油で揚げたやつが結構好きです。それから冬至にかぼちゃを食べますけども、小豆を混ぜて甘いもの同士をぶつけ合う、安曇野あたりではいとこにと言ってますけどね。いや正直言うと私、甘く煮たかぼちゃって苦手なんですけど、普段はあんこは大好きなもんですからね、ちょっと甘さくどいんじゃないかなと思ったら意外とこれが合うんですよ。だからといって自分で作るだけのズクはありません。 こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。ファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方は、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。今週は季節柄こういう曲を選んでみました。もうイントロでお分かりですね。2011年の宮崎吾朗監督のジブリ映画コクリコ坂から、からこれが正しい表現ですよね。手嶋葵さんのさよならの夏、オリジナルは森山良子さんが1976年に歌っていますが、そのカバーです。コクリコ坂からの主題歌、手嶋葵さんのさよならの夏でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は16巡目のタです。タはこれまで竹内まりや、高木正、谷山ひろ子、高田瑞恵に田原俊彦、ダカーポ、ザ・タイガース、種智子に谷村新司のソロ、高橋真理子のソロと来て、その後11巡目のダークダックスまでは3曲ずつかけたんですけども、12巡目は3組3曲で、平浩二に田山正光、高見千佳、13巡目はインストゥルメンタルのギター、高中正義さんの3曲をかけました。そして14巡目、15巡目は、舘ひろしに田中誠二、滝川由美、竹川幸秀、高井真美子といったところをかけてきまして、今回も他で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。ではその1曲目は、1968年昭和43年の初めにフォーククルセダーズのあの帰ってきた酔っ払いが大ヒットしたのに影響されて、テープの早回しのような加工をした声をボーカルの途中に入れたような曲のことを、なぜかアングラソングと呼んでいたんですけどもね、その時代。そんな中のヒット曲の一つ、ザ・ダーツのケメコの歌です。他にもアングラソングっていうと、先日亡くなった高石智也さんの受験生ブルースもそんな声が挿入されていましたけども、このケメコの歌ですが、グループサウンズブームがだんだん下火になっていく中、フォークが台頭してきた時代に、京都の男子高校生4人組のバンドが、当時音楽好きの若者の間で流行っていたこの曲を、大阪の毎日放送のラジオ番組で披露したところ、関西一円からもう一回聞きたいとリクエストが殺到しまして、急遽コロンビアレコードからデビューすることになりました。さすがに編曲アレンジはバラが咲いたでおなじみの作曲家の浜口蔵之介さんが手を入れています。高校生でまるで素人のようなザ・ダーツでしたけども、なんとレコードは32万枚も売れまして、オリコンのチャートも2位まで上がっています。共作としてザ・ジャイアンツというバンドも同じ曲を違うアレンジで出していまして、こちらも14万枚のセールスだったということは、合わせると50万枚近く売れているんですね。では今週のインデックスの1曲目はザ・ダーツのケメコの歌。今回調べてみるまで知らなかったんですけども、4人のメンバーは当時高校2年生3人と1年生が1人で、余計な心配ですが、レコードの印税は何に使ったんだろうな。みんな大学に入ったところでバンドは解散しています。インデックス今週の1曲目は、ザ・ダーツのケメコの歌でした。では続いて今週の2曲目ですけども、先週ヒントにも出しました。最近おばあちゃん役も多くなった女優の竹下恵子さんが、歌手として1978年昭和53年に出したデビュー曲、結婚してもいいですかを聞いていただきましょう。 このレコードを出したのは東京女子大在学中で、大橋巨泉さん司会の人気のテレビ番組クイズダービーでは三択の女王と呼ばれていた頃でして、世の中のおじさん世代には息子の嫁にしたい女優ナンバーワンとも言われていました。竹下恵子さん、1953年昭和28年の9月15日、名古屋市東区の生まれですから、あと2週間ほどで71歳になります。南山高校1年生の時に、名古屋で人気だった深夜放送のラジオ番組、ミッドナイト東海のイベントに一リスナーとして参加したところ、NHK 名古屋制作のドラマ、おなじみの中学生日記に出ないかと誘われたのが芸能界入りのきっかけだったんですね。同じ時期に生徒役として一緒に出ていた戸田恵子さんや三谷裕二さんとは今でも親交があるそうですよ。では今週の2曲目、セリフも入っている竹下恵子さんの結婚してもいいですか。レコードは7万4000枚売れています。このレコードのジャケット写真は後に夫になるカメラマンの関口照夫さんが撮っているんですね。赤い糸はレコードのジャケットにあったんですね。インデックス今週他の2曲目は竹下恵子さんの結婚してもいいですかでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はタで始まる名前の歌手やグループの3組3曲をお送りしています。ではその3曲目ですけども、こちらも先週ヒントをちらっと出しました。80年代の男性アイドルの一人、竹本孝之さん。1965年昭和40年の4月、長崎市生まれで、今59歳です。1981年昭和56年のミスター CBS ソニーオーディションで、なんと3万人の中からグランプリを獲得して、早速この年、テレテジンジンという曲でデビューするんですが、デビューの同期には、近藤雅彦、沖田博之、堤大二郎などライバルも多くて、なかなかビッグなヒットが出ません。初めて売れたのは3枚目のシングル、足立満さん原作の漫画がテレビアニメになって人気だった日当たり良好が実写版のドラマになりました。そのドラマの主役も務めて主題歌も歌った竹本孝之さんのドラマの主題歌、とっておきの君。レコードセールスは8万6000枚で、彼の曲の中では一番売れたんですね。ちなみに作詞は意外にも小倉圭さんがやっているんですよ。その後1986年、昭和61年には NHK が夜にやっていた確か銀河ドラマとか言ってましたね。そこであの藤子不二雄さんの2人を描いた漫画道、竹本孝之くんと長江健二くんがやってましたけども、ドラマの主役も務めています。今は埼玉県に住んで花を育てている柿栽培をしながら、歌手としてもライブなどをやっているそうですよ。一応今も現役。今週のインデックス最後の曲は竹本孝之さんのとっておきの君でした。ということで来週以降のスケジュールをちょっと紹介しますと、チはこれまでチューリップ、チェッカーズ、チャー、チェリッシュに千秋直美、チューブ、チャゲ&アスカ、ここまでは3曲ずつやりまして、8巡目9巡目は3組3曲で、千葉ひろ子にチャンプルーズ、チューインガムに千葉真一などなどやって、2022年の1月22日に一旦完結したんですけども、今年の1月6日にはチとツのおまけとして、チャキミヤコ、月亭課長、鶴田浩二の3組3曲をやりました。続くそのツですが、ずっとパスしていたんですけども、つなき&みどりに角田博、坪井のりお、堤大二郎、土屋香織などなど3組3曲を2回やって、2021年の8月7日に完結終了しています。その後の手は寺尾明、テレサ・テン、テンプターズと、ここまでは3曲かけたんですが、4巡目 TM ネットワークに天丸美子、伝書バト、5巡目はデュークエーセスの3曲をかけました。最後6巡目天童よしみ、寺内武史、ティンパンアレイとやって完結終了しています。その後のとは、とわえもは、徳永秀明、森田浩一とトップギャラン、トンネルズにドリフターズ、ここまで3曲ずつやりまして、6巡目以降は3組3曲、トムキャットに時藤三郎、東京ジャップに豊島辰美、富田康子、トンボちゃん、トシートーとハッピー&ブルーに土井勝、10巡目だけは所ジョージさんの3曲をやりまして、前回は戸川淳に豊川城、トライアングルとやって、2023年の4月15日に完結終了しているんですが、その後いろいろとチェックしてみたら、とはまだ3つ書き集めることができますね。 80年代の麻雀のパイみたいな名前の軽いロックバンドとか、お笑いのコミックバンドだったのがリードボーカルおさむちゃんの歌で演歌の大ヒットを生んだあの人たちとか、来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はまだちょっと残っていたとで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市。さて今週のサザエ様くんは、先週の木曜日ハンカツでバーベキューをしました。たまにみんなで集まってそういう親睦会みたいなのもあるんだね。テーブルや網、焚き火台などはメンバーが家から持ち寄って肉を焼いたり野菜を焼いたりしました。締めには焼きそばを作りましたが、思ったより多く食材を買ってきてしまったために大幅に余りました。僕も含めてまだ食べられるみんなでなんとか食べきりましたけども、当分の間焼きそばは見たくありません、かっこ笑い。まあそういうもんです。これも人生経験の一つだね。暑い中でのバーベキューでしたが、水分補給を忘れずに取り組むことができて、取り組むってそんなに大げさな、良い夏休みの思い出ができました。あ、これは夏休み最後のイベントだったんだね。今週はもう2学期始まったんですね。そして最後は長野市のみこもかるさんです。早速ですが、先週の大岩さんの私への質問、朝日新聞の産業コント欄片江久保の謝礼についてですが、はいはい、採用されると謝礼はどのぐらいって聞いたんですけども、1回の採用で2000円分の図書カードがもらえます。さすが全国紙朝日。みこもかるさん、中日新聞はどうでしたか？それから私は朝日新聞は定期的には取っていないので、2000円分の図書カードで満足しています。まあ今新聞1ヶ月取ると2000円ではとても足りませんけどね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。